中国や韓国をはじめ、日本の近隣には厄介な国が多い。ロシアのメドベージェフ首相は、今日にも北方領土に上陸する可能性があるという。そうなれば、年内に予定されるプーチン大統領の訪日も遠のきかねない。いつになれば北方領土は帰ってくるのか。ロシア側が有効な対抗措置を取れない日本の足元を見ているのは明らかだ。安倍晋三総理大臣とプーチン氏の関係は、互いの誕生日にプレゼントを贈り合うほど良好だが、メドベージェフ氏やロシア外務省は、問題解決に意欲がない。北方領土のロシア化はいよいよ進む。つい先日、11年半にわたり、シベリアに抑留された元関東軍大佐、草地貞吾さんの妻、三重子さんから電話をもらった。主人が亡くなり、来年でもう15年になります。かつて、境外に接した草地さんの90歳を超えても背筋がピンと伸びた姿が目に浮かんだ。シベリア抑留研究家の永瀬良治さんの近所、シベリア抑留、日本人はどんな目に遭ったのか、新朝鮮書は、草地さんを民主運動への抵抗のシンボルであったろうと紹介している。民主運動とは、石化教育のことだ。共産主義を肯定しなかった草地さんは、拷問や吊るし上げを受け続けても、最後まで屈さなかった。山崎豊子さんのベストセラー小説、不毛地帯の主人公のモデルの一人は、草地さんだとされる。シベリアで生死を共にした抑留仲間らは、以前、商欄の取材に、草地さんは天皇陛下の次に偉いと語っていた。平成3年4月、来日したソ連のゴルバチョフ大統領と面会した際のことだ。草地さんは一喝した。私は君の父親と同じ年齢だ。父として言う。北方領土を返したまえ。政治家や外務官僚には、この気迫と不屈さを見習ってほしい。平成27年8月22日、産経省。